ば愉快な宇都宮。
愉快な宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーションです。さあ、毎月最後の週は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。市長、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、
はい、
いやー、本当にもうとにかく毎日暑くて暑くてという言葉をよく聞きますけれども、でもそんな暑い8月も間もなく終わりです。
は
い、
そうですね。
市長は、はい、夏の間体調などは、はい、いかがですか？
体調はいつも万全であります。
はい。
ね、体調を崩すってのはないですね。
はい、今日も元気はつらつ、
元気はつらつ、
スタジオに入ってきていただきまして。
はい。
ね、皆さんもやっぱりその、この夏を元気に過ごそうと、いろいろ工夫もされてらっしゃると思うんですけれども ね。
独自の予防法とか。
はい。
ね、体調管理方法なんて何でしょうね。
市長もある
ん、私の場合にはもう1年通して水は多めに飲む、
はい、
冬は水だけで 1.5、夏は2リットルから3リットル、
はい、
汗の量によって変えますね。
あ、まあね、
ま
あ、
その他にお茶とか、まあ、麦茶とかいろいろ飲みますからね。だから 3、4リットルは飲んでるんだと思うんですが、それがまず1年通して健康法 で、
はい、
で夏はまあ、帰ってきたらお風呂に入る、
うん、
ちゃんと厚めのお風呂に入って疲れが取れたような気がするんですよ。
あ、
それともう一つはストレスがたまらないように、早めに寝ると、
うん、
で、睡眠時間もちょっと冬よりも長めに取ると疲れたなと思う時には翌日回復しやすいんで、睡眠を削るとダメですね。余計悪くなると思います。それですかね。
じゃあもう内側からとにかくやっぱり元気になるように。
そうですね、
日々の生活のリズムを整えながら
で3度ご飯は食べる。
ああ、もうでも全てね、基本的なことかもしれませんけど、 そこが一番大事なんですね。で
なるべく同じ決まった時間に食べられると、
はい、
多分胃腸なんかも負担が少なくて済むんだろうなと思うんですよね。
はい、その生活のリズムが乱れるのと、まあ、その温度差で体調が
ね、
なかなかそれに適応できなくてというところで夏バテになりやすいとも言われてますが、
はい、
ね、今日もあの宮染めのシャツを着て、
はい、涼しいです
、ね、皆さんも着るものなども十分気をつけていただいて
ね、
それでこうちょっと気温が変化するときにはなるべくそれに適応した様子で過ごして、
よく考えて、無防備じゃダメですね
そうですね、はい、細かいところぜひ皆さんチェックしながら毎日健康に過ごしていただきたいと思います。さあ、そして9月に入ってくると、はい、まあ、残暑厳しい中と言いますが、ちょっと皆さんの中ではあの北海道新幹線の開通が話題になってきているので、
はい、そ
うですね、ぜひ伺うと思
っ
ていました。
いよいよ、まあ、およそ約2年後には、
はい、
函館まで、この新幹線がいよいよ東京から乗り入れます、
はい、
でその後、まあ、将来、北海道札幌市まで延伸がされますけども、肝心なことは宇都宮駅に泊まってもらう新幹線を少しでも増やすということなんですね、
はい、
やはり素通りされると何の経済効果もない、
うん、
人の出入りも少なくなってしまう、
はい、
そうではなくて宇都宮に泊まって、で宇都宮の方もあるいは北関東県近県の方も利用ができる、
はい、
そして北海道まで行ったり、あるいは北海道の方々も宇都宮に来ていただいて、うん、観光やビジネス、さまざまな点でお互いに交流人口が増えて、そして、まあ、それぞれの地元にお金が落ちるっていうのが一番いいんだと思うんですね。まあ、そのためにまず我々ができることとして、まあ、北海道札幌の商工会議所会頭さん、また JR 北海道さんにお願いに上がりました、
はい、
あちらも当然、北関東のお客さんを見込んでますから、これは意見が一致をして、うん、一緒に、頑張って活動していこうということになりましたが、うん、ただお願いしますお願いしますと、まあ、JR さんに言ったって、 JR さんだって、乗降客が、確かにいなかったらそんな意味がありませんので、そういう乗降客が増えるような取り組みを我々としてもイベントなどを通じて行うとともに、やはり魅力ですよね、
うん、
宇都宮には泊まるべきだろうと、
はい、
もったいない宇都宮に泊まらないと、魅力があるからって、うん、やはり事業者の方が思っていただけるように、これから宇都宮の街をさらに磨きをかけていかなくちゃいけないですね、
うん、
今のままでは泊まってくれないと思います。
そう ですか。いやもうその北海道新幹線が宇都宮駅で停車するのではないかというところで、ね、皆さんがねちょっと気持ち高ぶっている方も
これは大きいですよ。止まる止まらないわ、
まだ今確定ではありませんので、これからの取り組みですよね。
これからです、
は
い、だからもう本当に皆さんにもお力いただいて、うん、泊まっていただけるように、まあ、働きかけを行ったり、今申し上げたように宇都宮の魅力を、都市の魅力を高めていく、まあ、宇都宮は財政が健全でありますので、うん、その中で宇都宮ができる限りの都市の発展を作って、新幹線の泊まる魅力ある、まあ、宇都宮にしていきたいと思います。
わかりました、はい。いや、あの単純に、まあ、私たちが北海道に行きやすいという喜びもあったんですけど、そうですね、だけじゃないんですね。今の話聞くと、はい、北海道の方がこの栃木県に来てくださるというところもまたね、はい、注目していかなければいけませんね。はい、そこに向けてまた魅力ある街づくりをということで、
そうです、
はい、一緒にお話を伺いました、はい。さあ、そしてもう一つ皆さんにお伝えしたいのが、あの先ほどお市長にもあの、はい、夏の健康などを伺いましたけれども、ね、まだまだ暑い日続きますので、はい、ちょっと体調崩す方のために、あの夜間休日など、はい、もしまた急な怪我をされた場合などに、宇都宮市で取り組んでいらっしゃることをぜひ教えていただいてよろしいでしょうか。
は
い、
まあ、医療行政に力を入れている宇都宮市でありますけども、はい、まずはかかりつけ医、まあ、かかりつけのお医者さんをぜひ持っていただきたいと思います。日頃からの体調管理に努めていただく、そして早め早めの受診を心がけてください。また夜間や休日の急な病気や怪我への備えとして、しっかりとした救急医療体制を整備してますが、軽症患者への外来診察として竹林町に初期救急医療機関の夜間休日救急診療所を設置しています、はい。まあ、もうおなじみのものでありますけども、また入院治療を必要とするような重篤患者への対応、二次救急医療機関として病院群輪番制病院、これは済生会病院、済生会宇都宮病院、宇都宮記念病院など5つの医療機関が当番制で対応していただいてます。さらに重篤な、命に関わってしまうような重篤患者には3次救急として済生会宇都宮病院内に栃木県救急救命センターがあります。
はい、これはもう皆さんにはしっかりと覚えておいていただきたいので、何度かこれまでもお伝えしてきていますけれども、はい、あの本当に宇都宮市は市と医療機関がしっかりと連携して、はい、この救急医療体制というのを整えているなという印象があるんです
けど、そうですね、はい、市民の皆様の健康を守る救急医療体制をしっかりと整えていますが、これからもさらに充実をさせるとともに、救急医療機関を利用する際にはぜひ症状に応じた適切なご利用をお願いしたいと思います。
はい、こうすぐにかかるというのではなく、それが本当にこう、はい、必要なのかというところを見極めているところですよね。そうですね。まずはですね。はい。9月1日発行の広報宇都宮9月号に救急医療の特集が組まれておりますので、はい、ぜひそちらをご覧いただきたいと思います、はい。イメージしやすいように詳しく出ておりますのでご覧ください。
よろしくお願いします。
また9月14日日曜日午前11時から FKD インターパーク店で救急の日救急医療週間イベントというのが行われるんですね、はい。済生会宇都宮病院の医師と、またプロバスケットボールチームリンク栃木ブレックスの田臥勇太選手によるトークショー、また AED の使い方講習なども行うということですので、はい、ぜひご参加ください、はい。またちょっと違った視点、違った分野からの人たちの話も伺いながらということになりますので、はい。田臥選手どんな風に語られて、どんな質問されるのかも質問ですけど、気になるところですけれども、はい、詳しくはですね、市の保健所総務課にお電話でお問い合わせいただきたいと思います。028-626-1103までお願いいたします。はい。本日の出演、住めば愉快だ宇都宮、宇都宮市がお送りする宇都宮インフォメーション、佐藤栄一宇都宮市長をお迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
住めば愉快